Good morning.
Good morning.
This message is based on part of a Bible study series in Romans, Becoming New in Christ, by Jack Kohutschek in Life Guides Bible Studies.
これから行うメッセージは、聖書、人生の手引き書というテキストの中から、ジャック・クハシェックという人が、聖書のローマ人への手紙をもとに書いた、キリストにあって新しく生まれ変わるという学びをもとにしています。
We are studying this in our home group.
私たちはこれを家庭集会の場で今学んでいます。
Please tell me some examples of things that are good news.
では皆さん、今私が言いました良い知らせというこのタイトルですけれども、良い知らせと言ったら皆さんどんなことを思いつきますか？ぜひ私に言ってみてください。Her son's enrollment exam for the university. Yeah, if he passed, that's a good news.
Right.
はい。他にはありませんか？
クリスマスとか。
ああ、恭平くんクリスマス。うん。他にありませんか？
不安の中にいる人が。
Someone who was in sorrow or anxiety, but becoming more bright. Yeah. 他にありませんか皆さん。イバさん。
誕生日。
Birthday.
Yeah.
Good news. Yes. Yes. そうですね。さあ、他にはありませんか。マキさん。
今パッと思いつくのは、嫌がってきてる子供が喜んで寄せに来る。
Because she's a kindergarten teacher, so the kids who, you know, don't like to come to kindy but start more, you know, joyful. Yeah, so that's good news.
Yep.
Yeah. はい。ケイト君。
努力が報われた時。
When I put the effort in something and then that come fruit. Yeah, get.Fruit, you're really, really good news. Okay. Okay. You want to hear more?
Okay.
Okay. Yeah. Yeah. はい、ありがとうございます。
Okay. So, good news is hard to keep to ourselves. We want to share it with others, and this is very evident in Paul the Apostle.
その、今皆さんの言われた良い知らせっていうのは、本当に隠しておけないですよね。人に話したくなりますよね。実はそれがキリストの使徒であった、まあ、弟子でもいいですよ。キリストの使徒であったパウロの持っていたものなんです。
Let's read Romans chapter 1, verses 1 to 7. So Romans chapter 1, verses 1 to 7.
では、ローマ人への手紙1章1節から7節を読みます。英語で最初すべて読みます。皆さんは、自分の聖書 の, あの日本語訳を見ていってください。英語読みが終わってから日本語読みます。
Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures,regarding his son, who was a descendant of David, and who through the spirit of holiness was declared with power to be the son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him and for his name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ.To all in Rome who are loved by God and called to be saints, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
ローマ人への手紙一章一節から七節です。新共同訳を読みます。キリストイエスのしもべ、 神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその御名を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。
In verses 1 and 5, we are given a brief snapshot or brief resume of Paul.
今読んだところの、一節と五節は、パウロという人物のスナップ写真です。そして彼の大まかな履歴書のようなものが書いてあります。
A servant of Christ Jesus.Called to be an apostle, set apart for the gospel of God. He received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles.
このパウロという人物は、神の福音、つまり良い知らせのために選び出されて、使徒として召されて、恵みとその務めを受け取った人です。それはすべての人々を信仰へと、すべての異邦人を信仰へと導くためのものでした。
That last part is encouraging because we are among all the Gentiles.
実は今読んだ最後の一文、すべての異邦人を信仰へと導くためというこの文が私たちに関係するのです。私たちを勇気づけるものです。なぜなら私たちが異邦人なんです。
Also in verse 6, the message is not just for those in Rome, but as well for all of us here in Nagaoka.
そして6節にあったように、パウロのメッセージというのはローマ人だけのものではなくて、ここ長岡教にいる私たちすべてのものでもあるんです。
And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. Now that is good news.
そしてこの異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのですという文があるのです。これが良い知らせなんです。
From verse 1 to 5, Paul gives a summary of the gospel for which he was set apart.
一節から、今読んだ一節から五節のところで、パウロは自分が選び出された理由である神の福音、つまり良い知らせの内容を要約しています。
First, the gospel's origin, gospel of God, in verse 1. And that is vital information for us, that it is from God and not from man.
その要約の一つ目です。それは福音、良い知らせの出どころです。一節に、神の福音とありますが、これが私たちにとって極めて重要な情報なんです。短い言葉です。でも極めて重要な情報で、福音とは神のなんです。人から 出されたものではなくて神から出たものであるという大変大事な情報があるのです。
Second, the gospel certification in verse 2. The gospel he, that's God the Father, promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. And this also emphasizes to me the need for all of us to read and study God's word, the Bible.
要約の二つ目です。それは良い知らせ、福音の保証です。保証、二節に神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたものとあるんです。実はこの言葉が神の言葉、聖書を読んで学ぶことの必要性を私たちに強く伝えるものなんです。神はすでに聖書の中で預言者を通して約束されたのです。
Third, the gospel's substance in verses 3 and 4. It is regarding God's Son, Jesus, who it tells us was fully human, a descendant of David, and yet fully God, declared through the Spirit of holiness with power to be the Son of God by his resurrection from the dead.
要約の3つ目です。それは3節4節に書いてある良い知らせ、福音の中身についてです。その中身とは神の御子イエスについてです。イエスはダビデの子孫で人間でした。でも完全な神様でもあった方です。それは清い霊、とても清い霊を持ち、その清い霊の力を通してなんと死からよみがえったのです。死からよみがえった神の子なのです。そのように定められた方がイエス・キリストなのです。
This reminds us that Jesus died and shed his blood to save us and cleanse us from our sins.
そして今言ったことがイエスが私たちを救うために血を流し、そして私たちの罪、ターゲットから、神のターゲットから外れて歩く私たちを清めてくださったこととつながるものなんです。
And he rose again to justify us and give us eternal life with him.
そしてイエスは生き返ったのですが、その生き返ったということは、実はイエスのされた役割を役割の証明になることです。そしてそのイエスは生き返ったことで私たちに永遠の命を与えることができるのです。
Verse 4 ends with Jesus Christ our Lord. He is the Christ, the Greek word for Messiah, the anointed one, the awaited King of the Jews. Humanly, as Paul has already told us in verse 3, a son of David, as foretold about the Messiah and the Old Testament prophets.
一章の4節に、私たちの主イエス・キリストですと終わっています。イエスはキリストです。ギリシャ語でキリストとは救い主、そして油注がれた者、ユダヤ人が待ち望んだ王という意味になります。パウロが3節で言っているのは、3節で言っているように、このイエス・キリストとはダビデの子孫として生まれた人、まさに旧約聖書の預言者たちにあらかじめ預言されていた方なのです。
Fourth, the gospel's empowerment. In verse 5,Paul tells how it is through him and for his name's sake we receive grace and apostleship. So too the Holy Spirit can empower us for the spread of the gospel, the good news.
要約の4つ目は、この福音、良い知らせの与える権限です。 五節に、私たちはこの方により恵みを受けて使徒とされました弟子ですねとパウロは語っているんです。この方により恵みを受けて使徒とされましたとあるんです。つまり良い知らせである福音を広めるために私たちに権限が与えられていて、その権限を与えるのは神の聖霊なんです。
Fifth, the gospel's purpose and goal. As well in verse 5, we see that it is to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith.
要約の5つ目です。それは福音の目的とゴールです。良い知らせの目的とゴールです。五節の中で、すべての異邦人を信仰による従順へと導くためにとあります。
As we will be reminded later, the faith spoken about is faith in Jesus as our Savior and Lord.
この異邦人を信仰による従順へとありますが、この信仰というのは私たちの救い主イエスを信じる信仰のことを言います。信仰というのは私たちの救い主であるイエスを信じる信仰のことを言います。
In verses 8 to 13 we see Paul's attitude towards the Romans.
それでは8節から13節に入ります。8節から13節でローマ人に対するパウロの向き合い方がわかります。ローマ人に対するパウロの向き合い方です。
First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve in my spirit in preaching the gospel of his Son, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times.And I pray now that now, at last, by God's will, the way may be opened for me to come to you. I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now.In order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles.
では、8節から13節までを読みます。まずはじめに、イエス・キリストを通して、あなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私は、御子の福音を述べ伝えながら心から神に仕えています。その神が証ししてくださることですが、私は祈る時にはいつもあなた方のことを思い起こし、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。兄弟たち、ぜひ知ってもらいたい。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たいと望んで、何回もそちらに行こうと企てながら、今日まで妨げられているのです。
So we see that Paul is thankful because of their faith.
さあ、今のところで、パウロはローマ人たちが持っているイエスを信じる信仰を神に感謝しているのがわかります。
He constantly remembered them in prayer.And longs to see them.
パウロはいつも祈りの中で ローマ人たちを思い起こして彼らに会えるようにと願っていたのです。
パウロ wants to come to them to impart some spiritual gift to them and strengthen and encourage them。
それは自分、パウロが自分に与えられている霊の賜物、神がくださっている霊的な賜物をローマ人たちにシェアして彼らの力になりたかったからです。
He was very encouraged because their faith was being reported all over the world.
パウロはローマ人たちの信仰が全世界に言い伝えられていることに励まされたのです。
Here is a very good example of how we should encourage and care for those in our own fellowship and also other groups of Christians or individuals we know.
実はこれがとても良い参考例となるものなのです。というのは実はこの私たちも教会の中でお互いにどう励まし合うべきなのか、また他のクリスチャンのグループや個人同士でどう励まし合うべきなのかということの参考例になるからです。
As an apostle, one who is sent, Paul felt an obligation to preach the gospel to all he could. Verse 14.I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish.
キリストの使徒として召されたパウロは、福音を述べ伝えることの責任を感じていました。14節でこう言っています。私はギリシャ人にも、未開の人にも、知恵のある人にも、ない人にも、果たすべき責任があります。
The question for us is, whom do we have the greatest opportunity of reaching with the gospel?
さあ、パウロは自分の責任を感じています。では、この私たちはどうでしょう？私たちにも福音を広める最高の素晴らしいチャンスがあるのでしょうか？
Is it those in our family? Those amongst our friends, the people we work with, our school friends, our neighbors.
私たちに与えられているチャンスとは家族の中にあるんでしょうか、友人の中にあるのでしょうか、職場の中にあるのでしょうか、学校の友人たちの中にあるのでしょうか、近所の人たちの中でしょうか。
These are the questions each of us needs to consider.
このことを私たち一人一人がよく考えてみなければならないのです。
We need to pray for God's leading and for opportunities to witness and for the help of the Holy Spirit.
私たちに必要なのは神の導きを求め、神を証しするチャンスを求め、聖霊の助けを求めて神に祈ることです。
We need also to think about what Peter was led to write in 1 Peter chapter 3 verse 15。
それからまたパウロがペテロの手紙第1、3章15節に書いていることもそれぞれ考えてみることが必要です。パウロがペテロの手紙第1、3章15節に書いていることを考えてみることも大切です。ではそこを見ます。ペテロの手紙第1、3章15節です。
15. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have.But do this with gentleness and respect.
心の中でキリストを主と崇めなさい。心の中でキリストを主と崇めなさい。つまり自分の上に置きなさいということです。あなた方の 抱いている希望について、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。
Paul himself wrote in Colossians chapter 4 verses 5 and 6。
またパウロはコロサイ人への手紙の中でもこう書いています。4章5節6節にあります。コロサイ人への手紙4章5節6節、パウロの言葉です。
Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
さあ、パウロの言葉です。4章5節6節です。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。
The way we live our lives must be in a way that people see the hope we have, revering Christ as Lord. Also, our speaking, our answers, and our witness to others must be with gentleness and respect, wisdom and grace.
キリストを信じた者の生き方、あるべき生き方です。それは周りの人々に自分の持つ希望、すなわちキリストを主としている、キリストを自分の上に置いて尊んでいる、そこにある希望が見えるように生きることです。キリストを信じる者のあるべき生き方とは、人々に対し自分の持っている希望、それすなわちキリストを主として尊んでいる希望です。その希望が見えるように生きることなんです。またそれに従って口から出る言葉や答え方、他人への証も優しさと尊敬と知恵と恵みを持つものでなければならないのです。私たちの口から出る言葉は、言葉や答え方は、他人への証の仕方は、優しさと尊敬と知恵と恵みを持つものでなければいけないのです。
From verses 15 and 16 in Romans 1, we see Paul's keenness to preach the gospel and the gospel power.
ローマ人への手紙15節と16節から、福音と、良い知らせである福音とその知らせの持つ力を伝えるパウロの熱心さが伝わってきます。ローマ人への手紙1章15節と16節です。そこを読みます。
That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile.
ローマ人への手紙一章十五節十六節になります。それでローマにいるあなた方にも、ぜひ福音を告げ知らせたいのです。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。
It is God's power that brings salvation to everyone who believes. So in Romans chapter 10, verses 9 to 11, we see this clearly described.
今あったように、キリストを信じるすべての人に救いをもたらすのは神の力です。このことがローマ人への手紙10章9節から11節にはっきりと書かれてあります。このことがローマ人への手紙10章9節から11節にはっきりと書かれてあります。
If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame.
10章9節から11節を読みます。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。
Therefore,
sorry, 聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。
Therefore, with Paul, we should be able to say, we too are not ashamed of the gospel.Because it is the power of God that brings salvation.
ということですから、この私たちもパウロと一緒に、私は福音を恥とはしない。なぜなら福音は救いをもたらす神の力です。神の力だからですと言えるべきなのです。
Finally, verse 17 in chapter 1.About which Martin Luther wrote that it became to him a gateway to heaven.
それでは最後17節、1章の17節、ローマ人への手紙1章17節の説明になります。あのマルチン・ルター、宗教改革をしたマルチン・ルターはこの17節によって天国への入り口を知ったと書いているんです。その箇所です。もう一度言います。この17節はあの宗教改革をしたマルチン・ルターがこの一節によって天国への入り口を知ったと書いている箇所なんです。
For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteousWill live by faith.
では17節を読みます。 I will read slowly. 福音には、良い知らせには、神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きる。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。もう一度読みます。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。
Paul goes on in Romans to cover these ideas of the gospel, righteousness, and faith.
パウロがローマ人の手紙の中で説明し続けたこと、それは福音の思想である正しさとは何か、そして信仰とは何かということなんです。
So we ought to be encouraged to go on and read and study Romans ourselves.
ですから私たちはローマ人への手紙を読んで学び、力を得ていくことが大切です。
But to help us with this verse, John Stott gives us the following statement.
では、今さっき読んだ17節、この17節の理解の助けになるように、ジョン・スコットが次のように書いています。
The righteousness of God is God's righteous initiative in putting sinners right with himself by bestowing on them a righteousness which is not their own but his.
神の義、神の正しさとは、神が罪人である私たちを神にあって正しくするために、神が先にされたことである。
He has done it through Christ, the righteous one, who died for the unrighteous, as Paul will explain later.
神は正しくない者たちのために、正しくない人間のために、正しい者、キリストを死なせることを通して、神の義を実践されたとパウロは説明しています。神は正しくない人間のために、正しい者、キリストを死なせることを通して、神の義を実践されたのだとパウロは説明しています。
And he does it by faith when we put our trust in him and cry to him for mercy.
ですから私たちがキリストを信頼し、そして憐れみを求めるときに、神が私たちを正しいものにしてくださるのです。
Therefore, it is all done by God, not any supposed good things we could do, and it's all about faith in what our Savior Jesus has done for us. So all the glory goes to God.
すなわち、すべては神がなされたことなのです。自分にできる良いことを考えていく。のとは違って、神が救い主イエスを通して私たちのためにされたことを信じる信仰が全てになるんです。ですから、全ての栄光はこの自分ではなく神に向かうんです。
So what do we do with this good news? We could ignore it, but I pray we won't.
それでは皆さん、この神からの良い知らせを私たちはどうしたら良いでしょう？気にしないで、心に留めないでおきますか？そうではないことを私は祈ります。
If you have not yet believed in your heart that Jesus was raised from the dead,And confess with your mouth that Jesus is Lord, I pray that you will.
あなたがこのイエス・キリストは死からよみがえった方だと信じておらず、このイエスこそが自分の上に立つ主であると告白しておられないのでしたら、どうかそうされるよう私が祈ります。
If you know Jesus as Lord,Then be like Paul and consider who you will tell about the good news of the gospel. Amen.
あなたがあなたの主であるイエスをもうご存知であるなら、どうかパウロのように福音の良い知らせを誰に語っていくのが良いのか、どうか考えてみてください。アーメン。